一般質問、6月11日、12日。中心市街地の活力あるまちづくりを、渡辺金也。質問、5年ぶりに水戸街中フェスティバルが開催され、7万2000人以上が来場した。高校生が企画立案したブースや、ステージイベントでは様々な趣向が取り入れられ、会場は大盛況であった。重要なのは、これを一過性のイベントにしないことであり、市民会館や水戸利用地区が一大交流拠点になるよう、さらなる仕組みを検討すべきである。商店街や民間企業の積極的な参加を促し、共に街を作るためにも、民間の連携強化を図るべきである。見解を伺う。答弁。地域経済の活性化につながるよう、商店街等と十分に連携し、取り組みを進める。また、民間の自発的な取り組みを促進するため、積極的に働きかけるとともに、空き店舗対策事業を行うなど、民間連携のさらなる強化を図り、交流人口増を目指す。写真、水戸街中フェスティバル2024。写真終わり。その他の質問。インバウンド観光の一層の推進を。地域資源を活用し、誘客促進と地域経済の活性化を。本市のさらなる魅力向上と情報発信を。下水道使用料や一般廃棄物処理手数料等の値上げ中止を。田中正樹。質問、物価高騰で市民生活が厳しさを増す中、市は使用料や手数料を見直す方針を示した。括弧1、下水道使用料は一般会計からの繰り入れを維持すれば値上げの必要はない。本市は近隣自治体と比べすでに高額であり、下水道接続の軽減にもつながることから値上げの中止を求める。括弧2、ゴミ袋料金について本市は近隣自治体の中で最高額であり、年間 2.5 億円の黒字である。ゴミの搬入手数料も同様に最高額で、これらは値上げどころか値下げすべきである。生活に密着した公共料金について、困窮する市民に追い打ちをかける値上げはすべきではない。答弁、括弧1。維持管理費の増加で財源不足が生じるため、使用料改定が必要である。改定時期を含め、今年度検討する。括弧2、歳出に見合った歳入確保が重要であり、慎重に検討する。写真、水戸市指定、燃えるゴミ収集袋。写真終わり。その他の質問。福祉タクシー助成制度の制限緩和を。就学前相談の結果の保護者への十分な説明と情報共有を。就学前相談の専門家による心理検査の実施と点検を。
リサイクルセンターで働く障害者の難聴予防の対策を。中庭由美子。質問。清掃工場に併設するリサイクルセンターでは、障害のある方が缶や瓶の選別作業を行っている。選別の機械音と作業中の缶や瓶が当たる音で、作業時の騒音がひどく96デシベルであった。リサイクルセンターから100円ショップの耳栓が配布されているが、効果がない。難聴や健康被害を懸念した障害者の親の会、家族福祉会は、労働環境の改善を求める要望書を市に提出した。難聴予防のために、JIS 規格の耳栓と選別機械の防音対策や、室内全体の吸音対策、毎月の聴覚検査の実施等、国のガイドラインに沿った対応を求めるがどうか。答弁。遮音効果の高いヘッドホン型の耳栓を配布し、聴覚検査の年複数回の実施等対策準備を進めている。 先進事例を調査研究しながら、騒音減少の効果的な手法を検討する。写真、リサイクルセンターにおける缶選別の様子。写真終わり。その他の質問。高齢者に対する補聴器購入補助の実施を、保健所における職員削減中止と体制強化を、カスタマーハラスメントに対する取り組みは、森千代子。質問、近年、全国の自治体で職員へのカスタマーハラスメントが増加している。本市でも職員の健康と職場の環境を守るため、対策を強化する必要があると考える。具体的には、他自治体で実施している対策ポスターの掲示や、職員のネームプレートをフルネームから名字のみにする対策の実施を提案したい。見解を伺う。答弁。近年、カスタマーハラスメントが社会問題となっており、現在、職員研修や管理監督者向け研修を通じて、クレーム対応力の向上を図っている。他自治体の対策を調査研究し、議員提案のポスター掲示等を含め、必要な対策を検討する。また、職員のネームプレートは、安心して業務に従事できるよう、フルネームから名字のみの表記への変更に向けて準備を進める。写真、カスハラ対策ポスター、札幌市。写真終わり。その他の質問、市全体でのコミュニティスクールの取り組みは、コミュニティスクールの情報共有は、コミュニティスクールの形骸化を防ぐ取り組みは、森林公園への市営ドッグランの設置を、滑川由里。質問、現在本市の飼い犬頭数は1万4000頭以上であり、非常に多くの犬が人と生活している。飼い主にとってドッグランは事故防止やマナー向上、コミュニティ創出などの様々なメリットがあることから、その設置が望まれている。県内には自治体の運営するドッグランが6カ所あるが、本市に市営ドッグランは整備されていない。スペースが確保しやすく、豊かな自然環境の中で犬と過ごせるという魅力がある森林公園に市営ドッグランを設置してはどうか。公園の利用者増にもつながると考える。見解を伺う。答弁。今年度策定予定の森林公園の再整備プログラムを検討する中で、民間活力の活用によるドッグラン設置の可能性等について調査研究を行う。写真、ドッグランで遊ぶ犬。写真終わり。その他の質問、市民センターにカラー対応有料コピー機の設置を、私有施設に証明書を発行できるマルチコピー機の導入を、千葉公園等の都市公園にドッグランの設置を、水戸の伝統芸能に対する認識と未来への継承は、マーサー川又。質問、水戸はかつて徳川家の藩が置かれ、政治や文化の中心として栄え、当時培われた伝統的な民族芸能等が現代にも多く伝えられている。中でも水戸大神楽は日本三大神楽の一角で、全国的にも有名である。しかし、近年の少子高齢化等の影響で、伝統芸能の存続が危ぶまれている。修練や技術の継承には大変な時間を要し、何よりも職業として成立させることが大きな課題である。市は現状をどのように捉え、今後どのように、未来へ継承させるためのサポートを行うのか。答弁。全国的な課題と認識しており、具体的措置について有識者等と検討し、策定中の市文化財保存活用地域計画に位置づける。長期的視野に立って課題に取り組み、 本市の伝統芸能が多くの市民や観光客に愛されるよう一層の活用に努める。写真水戸大神楽、写真終わり。その他の質問。有害鳥獣駆除の現状について。イノシシやアライグマ等の捕獲状況は。新たな脅威となり得るキョンの現状認識は。千葉湖の水質浄化と桜川堤防への照明灯設置を。黒木勇。質問。千葉湖一帯の豊かな自然環境は本市を代表する貴重な観光資源である。括弧1。長年の課題である千葉湖の水質浄化策として、国、県、市による桜川への試験通水が実施された。検証結果と本格運用の時期を伺う。括弧2。桜川の堤防上は夜間になると暗くて危険との声を聞く。水戸駅から千葉湖へ向かう歩行者が安全に移動するための照明灯の設置は、観光戦略的にも極めて重要と考えており、見解を伺う。答弁。括弧1。千葉湖の COD 中が目標値を下回り、青子の減少が確認できるなど大きな効果が現れた。中、COD、ケミカルオキシゲンディマンド、化学的酸素要求量。主に湖沼や海域の水質汚濁の程度を表す指標で、数値が高いほど水中の汚染物質の量が多く、水の汚れの度合いがひどい。中終わり。本格運用は令和12年度以降を見込む。括弧2。河川区域内への照明灯設置は認められていないため、区域外への照明灯設置の可能性や、夜でも安全に回遊できるルートの案内など、安全な通行環境の確保に努める。写真、水質浄化を進める千葉湖。写真終わり。その他の質問。訪問介護サービス等の生活援助について、利用を希望する方への制度の丁寧な周知を。市管理の公園設置トイレの洋式化改修を。地域コミュニティの活性化対策とデジタル地域通貨の導入を。内越美和子。質問。町内会、自治会、商店会や商店街などの地域コミュニティの活性化は、少子高齢社会において重要な取り組みである。括弧1。地域コミュニティの活性化策や取り組みを伺う。括弧2。市民共同の促進や SDGs 活動の推進。若い世代や新しい人材の確保につながる有効な手段として、換金性のないポイント型のデジタル地域通貨等を導入する自治体が増えている。地域活性化の切り口となると考えられ、見解を伺う。答弁。括弧1。町内会等の加入促進策として、340店舗以上で優待サービスを受けられる、水戸町内会自治会カード事業を推進している。また、町内会自治会活動の活性化につながる条例の制定を進めており、民間連携による支援に取り組む。括弧2。他自治体の導入事例を調査し、効果や課題等について精査する。写真。リニューアルした水戸町内会自治会カード。旧カードはピンク色、新カードは水色です。令和6年12月まで移行期間です。写真終わり。その他の質問。水戸リオ周辺の回遊性を高める取り組みを。京成百貨店周辺歩道の整備、修繕を。三川小学校幼稚園跡地に市民センター移設を。森正義。質問。三川市民センターは建物の老朽化、騒音の苦情等があり、 災害時の避難所の役割を担えるのか懸念もある。三川小学校が新築され、旧小学校や三川幼稚園の解体に伴い、跡地の利活用策として市民センター移設の要望書が市長に提出された。現在の検討状況や今後の方針について伺う。答弁、市民センター総合管理計画に基づき、各市民センターの長寿命化改修を進めている。市民センターの移転改築は、施設が危険建物と認定された場合や、長寿命化改修工事費よりも改築工事費が安価な場合等に限られている。三川市民センターは築40年を経過しており、第7次総合計画の実施計画において、各市民センターの長寿命化改修の優先順位を定め、改修整備に取り組む。写真、三川市民センター。写真終わり。その他の質問。軟骨伝導イヤホンの市役所窓口等への導入を。マイナ保険証の現状と利活用の促進は。帯状疱疹の予防接種に本市独自の助成制度を。鈴木のり子。質問。帯状疱疹は加齢やストレス等による免疫低下をきっかけに発症する皮膚疾患である。50歳から発症率が高まり、80歳までに日本人の3人に1人が発症している。私も罹患し、痛みが1ヶ月以上続き、夜も眠れない日があった。予防にはワクチンの予防接種が有効であるものの、費用が高額であり、接種をためらう市民も多い。市独自の接種費用助成制度を創設すべきと考える。見解を伺う。答弁。国では定期接種化に向けた議論が行われており、効果の持続性や副反応の評価等の整理されるべき課題が多数ある。ワクチン接種の意義は大きいと認識しており、国の審議会等の動向を注視し、本市における他の予防接種に対する公費支援の状況等も踏まえ、総合的に検討する。イラスト。ワクチン接種、イメージ、イラスト終わり。その他の質問。仮称、南部図書館に子育て支援機能を取り入れては。
公共施設へ向かう道路等のバリアフリー化の推進を。藤沢康彦。質問、障害者団体からの聞き取りにより、水戸駅南口と市役所本庁舎を結ぶ道路の点字ブロックが途中から設置されていないことを知った。視覚障害者も含め、全市民が本庁舎へアクセスしやすくなるよう、第一にバリアフリー化に取り組むべき箇所と考える。今後の整備の見通しを伺う。答弁。市バリアフリー特定事業計画において、水戸駅周辺を重点整備地区として位置づけ、整備を実施している。点字ブロックが設置されていない幹線、市道2号線については、同計画の後期、令和6年から10年度、事業の中に、整備路線として位置づけている。点字ブロックの設置を含めた舗装の使用や、車両乗り入れ部の改善など、バリアフリー化に向け、様々な視点から、整備水準のさらなる向上が図れるよう検討する。写真、点字ブロックが途切れている歩道。写真終わり。その他の質問。ワンパーク水戸等に小中学生が楽しめる機能を。ヤングケアラー支援条例の制定を。スイットタクシーの拡充と新たな移動支援策の検討を。児童の心身の成長を促す朝の校庭開放導入を。池田祐希。質問、寿省や坂戸省などでは改修工事のため校庭利用が制限されており、保護者から児童への悪影響を心配する声が届いている。東京都三鷹市では全小学校で朝の校庭開放を行い、児童が外で元気に遊んでから一日をスタートさせている。 学校や教員が関与せず、学校の開門や生徒の見守りはシルバー人材センターに委託している。発達段階の児童の運動は心身の成長に欠かせない。本市でも導入を検討すべきと考えており、見解を伺う。答弁、本市では第7次総合計画で子どもの居場所づくり等を進めることとしており、朝の校庭開放は子どもの体力づくりにも効果が期待される。三鷹市をはじめとする他自治体の調査等を進めながら、寿省や坂戸省における試験的実施も含め、事業の実施を検討する。写真、朝の校庭開放の様子、東京都三鷹市。写真終わり。その他の質問。有機農業オーガニック給食の推進を。周辺自治体と連携したドローンの利活用を。綿引県。質問。現在、様々な分野でドローンの活用が進んでいる。開発初期より価格も低下し、耐用年数も伸びているが、未だ安価ではなく、費用対効果の検証が必要である。そこで、観光 PR 等に使用する空撮用ドローンについては、茨城県央地域連携中枢都市圏の構成市町村との共同購入・保有により、コスト削減が見込めると考える。本市の考え方と調査の方法を伺う。答弁。周辺自治体も本市と同様に単独でドローンを所有し、様々な活用がされている。共同保有については、コスト削減のメリットもある一方で、使用のスケジュール管理や保管場所から使用場所への輸送コスト等の課題も大きいことから、各自治体におけるドローンの使用目的や頻度等を調査し、意向を伺いながら可能性を検討する。写真、ドローン、写真終わり。その他の質問。ドローンの所有台数、活用方法及び実績は。安全性担保のための操作技術の教育体制は。災害時を想定した専門業者等との包括協定締結を。女性特有のがん検診の受診率向上に向けた取り組みは。後藤道子。質問。子宮頸がんと乳がんは、仕事や子育てで多忙な時期に後発する。これらの検診では、国のがん検診推進事業として、対象年齢の方に無料クーポンを配布している。昨年度から市独自策として、通知による受診勧奨とともに、国とは別の対象年齢の方に無料クーポンを配布している。配布による受診率の変化と受診率向上への取り組みを伺う。答弁。配布前後の受診率を比較すると、乳がん検診が 5.7% から 19.1%、子宮頸がん検診が 7.8% から 15.2% に伸びているものの、未だ低い状況にある。受診率向上に向け、乳がん検診については、土日検診など受診しやすい環境づくりに取り組む。子宮頸がん検診については、ワクチン接種との組み合わせで一層の予防効果があるため、周知と様々な施策の展開に努める。写真、子宮頸がん検診、乳がん検診、無料クーポン券。写真、終わり。その他の質問。町内会の広報等、配布事務委託費の支払い方法を見直しを。市民が待ち望む主要道路完成の見通しや進捗状況は、須田博勝。質問、括弧1、坂戸六砂路の代わりとなる新交差点、括弧2、三河から松ヶ丘に抜ける路線、括弧3、赤塚から JA 本店前を通って堀町に向かう路線、括弧4、水港スクエアから第一中学校前を通って吾妻町運動公園方面に向かう路線、括弧5、坂戸地区から清掃工場に向かう新設道路、括弧6、 一週間ビルから緑岡に向かう路線について、それぞれ完成予定時期や進捗状況を伺う。答弁、括弧1、今年度内に市道上大の9号線までの校区全線開通を見込む。括弧2、橋梁仮設工事のうち上り線が完了し、令和8年度に下り線の完成を見込む。括弧3、西部図書館側から工事を進めており、13年度完成を目指す。括弧4、第一中前から県道赤塚曝露線に接続する工事を実施中で、7年度完成を目指す。括弧5、県道中石崎水戸線に接続する工事を行っている。括弧6、約4割の用地を取得した。写真、第一中学校前の工事現場。写真終わり。その他の質問。千箱の水質改善について、中川導水による水質改善の仕組みと検証は、さらなる水質改善に向けた抜本的な解決策は、中川緊急治水対策プロジェクトの一日も早い整備完了を、佐藤昭夫。質問、中川緊急治水対策プロジェクトでは、河川の氾濫、洪水対策として、堤防や河道の整備が進められている。沿線に住む方々が安心して安全に暮らせるよう、一日も早い整備完了が望まれる。進捗状況と今後の見通しを伺う。答弁、令和8年度末までの完成を目途に、築堤や河道掘削のほか、樹木伐採や遊水地の整備等を推進している。特に河道掘削は市内6地区で行われ、今年4月末時点で全体掘削土量約160万立方メートルのうち 55% にあたる88万立方メートルが完了した。国田地区の浸水防止対策は自然堤防の一部かさ上げや擁壁の設置を予定している。今年度は全体約770メートルのうち、下国井町の約560メートル区間で浸水防止工事を実施予定である。災害に強い街づくりの実現に向け全力で取り組む。写真、中川左岸、中勝町上流地区河道掘削工事。写真終わり。その他の質問、物価高騰等の影響に対する生活支援策を、後継薬条例の制定に向けた取り組みは、花火大会への誘客促進策は、シャープ7119、シャープ8000、シャープ9110の周知徹底を、小泉浩二。質問、シャープ7119、大人救急電話相談、シャープ8000、子ども救急電話相談、シャープ9110、警察相談電話を、県や県警が開設しており、緊急時等に的確な助言を得られる。高齢化の進展等に伴い、救急出動件数は増加傾向にあり、昨年の出動件数は 18,228 件もあった。中には緊急性を要しない事案もあり、救急業務の負担軽減、円滑化のため、相談の細分化が必要である。各種相談電話の周知徹底と、市民理解、醸成を図るべきであり、見解を伺う。答弁、各種相談電話の周知と適正利用を呼びかけることにより、消防や警察が本来の緊急を要する事案に適切に対応でき、業務負担軽減に貢献できると考える。県や警察などの関係機関と連携し、防災訓練や交通安全講話等のあらゆる機会を活用して、市民への啓発を行う。写真、昨年1万件超の出動を支えた救急車。写真終わり。その他の質問、農作物の盗難被害等から生産者を守る防犯対策を、窃盗や犯罪の抑止に向け、 警察との連携体制強化を、ゲリラ豪雨等へ迅速かつ的確に対応できる体制を、いじめ防止条例の制定と行政等の対処システム構築を、鬼沢真珠。質問。いじめ問題は年々増加傾向にあり、何よりもいじめを生じさせない環境づくりが急務である。そこで、括弧1、いじめ根絶に向けた、仮称、水戸市いじめ防止条例の制定と、括弧2、行政等からの多様なアプローチを可能にする対処システムの構築を提案する。いじめを許さない意識改革と、行政の直接介入による防止を求めるものであり、見解を伺う。答弁。本市では、いじめ防止基本方針を策定し、いじめ問題調査委員会や、いじめ問題対策連絡協議会等を設置して対応している。括弧1、議員提案の条例については、市の対応状況の成果と課題を分析しながら、条例を制定した中核市や他市町村の状況を調査する。括弧2、いじめ問題にあたる市長部局への専門部署の設置について、すでに導入している自治体の事例を検証する。その他の質問。市街化調整区域の現状と規制緩和策は、積極的な企業誘致に向けた組織的な取り組みは、市内小中学校におけるいじめの状況は、
市立競技場、ケーズ電機スタジアムを第一種公認陸上競技場に、袴塚高雄。質問、市立競技場において、5月に日本グランプリシリーズ水戸招待陸上が開催され、日本トップレベルの選手が水戸に集結した。子供たちにとって一流アスリートの姿は憧れであり目標でもある。これまで以上に市民にスポーツに親しんでもらうには、現在の第二種公認陸上競技場から第一種公認陸上競技場にすべきと考える。見解を伺う。答弁。第一種公認陸上競技場とするには、主競技場の収容人員を1万5000人以上確保することや、第3種公認陸上競技場を併設することなどが条件となっている。現在の補助競技場を第3種公認陸上競技場とするには、用地取得や設備の整備等が必要である。第7次総合計画に、第1種公認陸上競技場への整備検討を位置づけた。整備効果や財政状況等を精査し、検討を進める。写真。市立競技場、ケーズ電機スタジアム水戸。写真、終わり。その他の質問。本市農業が持続的に発展するための取り組みは、介護保険法の改正による市民負担への影響は、教職員の働き方改革に向けた取り組みのさらなる推進を、